司書24章から、もう少しお話をしたいと思います。24章の今日全体を見ていただきたいと思いますけれども、ヨシアはイスラエルの全部をシェケムに集め、イスラエルの長老たち、頭たち、裁き人たち、司たちを呼び寄せた。彼らが神の前に立った時、このシェケムという場所でイスラエルの神主に対する信仰と服従といいますか忠誠を再度約束する契約の場面といえます。よくこの吉明であったり新明記もなんですけれども、この神様とイスラエルの民の関係がですね、この当時の王様支配者とそれに従う人の誓い、約束の形式にとても近いものがあるということがよく言われています。そのように約束の地へ入る前、改めて、契約を確認した、そういう場面ということができます。でこのシェケムという町もイスラエルの民が入ってくる前はもう様々な異邦の神々が礼拝されている場所であったとも言われています。この地でヨシアとイスラエルの民はイスラエルの神主に仕える誓いを立てようとしているということです。この後2節からヨシアは何を語って、ヨシアと言いますか、神様はこう語られたとヨシアは紹介しているんですけれども、それはイスラエルの民のルーツまで遡って、神様がこれまでどのように導いてこられたのかを語っているわけです。アブラハムのお父さんの時代まで遡って、イスラエルの歴史をまとめています。聖書の中にはこのようにイスラエルの民の歴史がまとめられた箇所がいくつもあります。旧約だけでなく新約聖書の中にもあります。つまり私たちの神様主への信仰の告白は、神様が私たちに何をしてくださったのか、そしてどのように導いてくださったのかというその事実に基づく信仰であるわけです。神様は常にご自分とイスラエルの民の関係をについて語りかけます。そして私たち信仰を告白する者も、神様が自分に何をしてくださったかということをいつも思い起こすということです。イスラエルの人々にとってはそれは神様がアブラハムを選び、そしてアブラハムと結ばれた契約そのものを思い出すということです。で今日に至るまで主なる神様がいかに約束に忠実であったか、逆にイスラエルの民がいかに不忠実であったか、それにもかかわらず神様がイスラエルの民をなお見放さずに契約約束のゆえにただ誠実を尽くしてこられたかということを思い起こすということでした。さらに具体的に言えば、いつも出てくるのはエジプトからの救出です。海が分かれて、モーセに率いられたイスラエルの民が海を渡っていったという、事実、あの出来事に代表されるエジプトからの救出、そしてその後アラノで40年間神様によって何もないアラノで養われたという記録、そして今ヨルダン川を渡ってカナンの地へ入っていって約束の地を得ようとしているこの戦い、これら全てをイスラエルの人々は思い起こすことが必要であったわけです。で私たち今を生きるクリスチャンにとってはどうでしょうか。それは私たちがいかに罪と咎が滅びの中にいたか、死の中にいたか、そしてそこからイエス様の十字架と贖い、そして復活によって救われ永遠の命を与えられているというその事実をいつも思い起こすということです。毎月1回はしている聖餐式はそのための意味もありますし、ただ聖餐式の時だけでなく、私たちは祈るたびに、聖書を読むたびに、このイエス様が、神様が私たちのために何をしてくださったかということを思い起こす、 まあ、これが私たちのいつも信仰の根っこにあるわけです。でこの事実を受けて、14節からは、まあ、いわば誓いの儀式とも思えるやり取りが続いていくわけです。14節以降で実に使えるという言葉が7回繰り返されています。そして14節15節ではヨシアはそれを2回繰り返してイスラエルの神主に使えなさいと2回繰り返します。そして2回イスラエルの民が誰に使えるのかを選ぶようにという、まあ、挑戦の言葉を与えているわけです。そして2回あの大河の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々、イスラエルの先祖たちがそもそもどういう人たちだったのかということをこれも2回繰り返しているわけです。そのように語った上で、さっきお話ししましたように私と私の家は主に仕えるとまずヨシアが率先して神様への信仰を告白しているわけです。イスラエルの人々にとって、脅威となったのは主に仕えることが不満ならばとありますが、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々、そして今目の前にあるのはあなた方が住んでいる地のアモリ人の神々、まあ、聖書の中には、バールとかアシラとかアシュタロテとか、まあ、そういろんな名前が出てきますけれども、イスラエルの民の周辺の民族の神々、これらに注意をするようにということを言っているわけです、まあ、残念ながらヨシアが死んだ後人々はこういった神々を礼拝するようになってしまったと、史記に入るともうすぐそのことが書かれています、まあ、ヨシアの警告にもかかわらず、そしてこの時の信仰告白にもかかわらず、ヨシアと同時代の長老たちが死んだ後はイスラエルの民は堕落してしまったということです。そして信仰に立ち続ける者がむしろ少数派になっていったという、まあ、残念な事実があります。私たちにとってはここから何を教えられるでしょうか。ヨシアのこの証、私と私の家は主に仕える、多数の人がどうであれ私たちが告白するべき証するべき信仰の模範であるということです。新約聖書においてもステパノがそうでした、そしてパウロがそうでした。私たちはこのように信仰を告白し続けていくということです。まさにこの日本の社会に生きている私たちクリスチャンは、文字通り少数派です。でもその中にあっても私たちは誠の神主への信仰を告白し続けるわけです。そしてヨシアは呼びかけます。あなた方が使えようと思うものを今日選ぶがよい。あえてヨシアはあなた方が使えようと思うものを今日選ぶがよいと呼びかけるわけです。私たちが誠の神主を信じて使えるのか、イエスキリストを信じ続けるのか、それとも自分たちの先祖の神々、他の神々、あるいは神様と言わないにしても他に何か大切なものに全てを捧げていくのか、あるいは私は何も信じない自分だけを信じると生きていくのか、決断を迫っているわけです。聖書の中に中途半端な決断はないんですね。都合のいい時は神様を信じます。都合が悪くなると他の神々を信じるとか、まあ大切にしているふりをするとか、そういうことは灰色でいることはできない。ヨシアはそのようにここでイスラエルの人々に決断を、信仰の決断を迫っているわけです。そしてヨシアは告白しました。私と私の家は主に仕える。今の感覚で言えば信仰とは個人のものと思うのではないでしょうか。もちろん最終的には一人一人が神様の前に立って信仰を告白するわけですけれども、聖書は信仰は個人だけのものではないということを語っているように思います。そもそも神の民として選ばれたイスラエル全体が主を信じて主に仕えることが求められているわけです。神様はイスラエルという 一つの民族をですね、まるで一人の人のように扱って、彼らに私を信じ従うかと信仰の決断を求めておられます。それと同じようにですね、神様を信じる、それは社会の言ってみれば最も基本的な単位、個人の次に、もう一つ小さな単位があるとすれば、それはやはり家族であるわけです。社会の最も基本的な単位である家族が揃って主を信じ、主に仕えるということが求められているということです。そして誠の神、主を信じて主に仕える家族への祝福が約束されているわけです。今朝あえて神様は私たちに選択肢を、与えるような言い方をされている。それを厳粛に覚えたいと思うんですね。神様は私たちを祝福しようと待っておられます。しかし神様に従い仕えることを選び取って祝福を受けるかどうかは、あえて私たちにかかっていると神様は言われるんですね。強制されることはありません。私たちが主に仕え、主を信じて従うならば、神様は祝福を用意しておられます。しかしそれを決断するのはあえて私たちだと神様は言われるわけです。ヨシュアの呼びかけにイスラエルの民は当然のように応答します。私たちが主を捨てて他の神々に仕えるなど絶対にありえないことです。しかしヨシュアはもうこの後ですね、自分が死んだ後イスラエルの人々が裏切ってしまうということがもう見えていたのだと思います。彼らに何度も警告を与え続けるわけですけれども、それでも彼らが私たちの神主に仕え、主の御声に聞き従います、その告白を受け入れて契約を結んだわけです。そしてヨシアは民をそれぞれの相続地へと送り出していきました。私たちも世にあっては様々な困難がありますけれども、私たちをここまで導いてくださったお方、生ける誠の神様に仕える決意を今日新たにしていきたいと思います。お祈りしましょう。